こんにちは、こんばんは、りくです。はい、ということで、暑い中皆さん、この暑苦しい放送をですね、聞こうと思った皆さんがとてもいい人たちだなと思いながら、今日進めていこうかなと思ってるんですけど、本日ゲストの方をお二人、お呼びしております。まずは、この間東京でお会いしました。この方です。どうぞ。
はい、アンニョンカザーセオ、カザーセです。
アンニョン。
はい、アンニョン。
どうも。
こんばんは。
もう一方。
はい。民間人スパスパです。
どうも。
よろしくお願いします。
いいんですか、民間人がこんなとこに出て。
あ、ね、退席した方がいいですか。
でもどっちか、どっちかというと、あれですよね。
この間、時空を超えて第三者の音を落として
。効果まであんなに歌わないでください。途中でニュースとか読み出すし、びっくりしましたよ。
そう。僕が一番びっくりしましたね。俺って。ってるのって。
ね、まあ、サイレンの
甲子園球児みたいなね、声が。
いやー、秋田すごいね。すごい。いやー、すごいわ。逆転ツーランスクイズって俺なんか見たん。初めてかもしれないですね。
そんなのがあったん
ですか？今日、最後の第4試合で、秋田の高校がですね、それをかましたんですよ。あれ、
それは2点目でサヨナラになったっていうことですよね。
3点目でサヨナラなんですけど、あと2点入れたらもうサヨナラやったんですよ。
あ、う、あ、んうん、なるほど。
そう。そう
すげえ。
スクイズでツーラン。
そうですよ、スクイズでツーラン。
なんか、ドカベンでバントでホームラン打ってたやつが
いた。ありましたね。モヘロプロ野球みたいなネタね。あったあった。そうですよ。ところで、あれですよ、お二人は、今年の夏は何かあったんですか？いつも急に始まるうちの脱線コーナーですけど。あ、ちなみに、例の、この間かな、うちで話してた、クミネイト話してたオムニバス、
はいはい、はいはいはいはい、
オムニバス自販機、ね、許可あったらまた同じのが出たんで、うん、もうネタついたんでしょうね、おっちゃん。オムニバスじゃないじゃん、やっぱりって思う。同じの出てるとか思いながら、
そこまでちゃんと買う人がいると想定してないんじゃないですか。
なんですかね。まさかああいう形でこう世の中に知らしめられてると思ってないんですかね。うん、ちなみにあの写真の横のビールが220って書いてあるんですよ。
うん、
また写真いるといいと思うんですけど、組ね収録後にこれゾゾって読めるよね、ゾゾって言ってますからね。今なんとなくホットな話題を彼女は振ってくるのぼんやり思いながら、はい。まあこんな
夏です、ね、合理的な、
そうです、合理的な剛腕でいいんじゃないでしょうか。はい、
ああ合理です。あ、そっかそっか、今日ヨドバシで改めて、はい、合力の顔がどでかく出てるんですけど、エレベーターに。あ、合力って散々みんなからバカにされてたけど、よくよく見ると可愛いなって思ってたんですけど。
それは、
あ、そういえば、そういえばなんかありましたね、最近。
片橋さん、おじさん化してません？
確かに。
合力ちゃん、可愛いと思います。ちょっとおじさん化始まってません。なんか、あれです。
いや、なんか、平均的に可愛くないですか？
ゴーリキちゃんね、僕、朝ドラですっぴん見たときに、うん、いや、この子化粧しすぎやばってちょっと思ったんで。
あ、そうなんですか。
ちょっとね、しすぎかな。
うん。
朝ドラはナチュラルメイクやったんですけどね。
多分、職場の同僚とか言ったらめっちゃ可愛いなと思うと思いますよ。
いや、やばいと思いますよ。
なるほど。なるほど。
芸能人やからうんぬんであって、多分、近くにね、民間人としていれば多分。
そうか。か
わいい。なん
なんとかパックばっかり食べてるじゃないですか、
ランチパック。
あ、ランチパック。
そこで言ったら、ブレンディーばっか飲んでる人。
ボトルコーヒー。かわいいですね、原田知世さんは。もう僕は絶対好
き。かわいいですね。
かわいい。
いくつになってもかわいい。
超かわいい。びっくりしますね。いくつになっても可愛いよね。
本当に。
本当に。はい。
髪がかってますね。
髪がかってますね。うん、変わらないですね。
そういえば、
はい。
この夏、
ええ、
僕あんまり普段スキヤ行かないんですよ。
あ、スキヤ、
うん、スキヤ、
はい、
でもねこの夏ね、
はい、
シーザーレタス牛丼っていうやつが出てたんですよ、
うん、
それがねめっちゃうまかったんですよ。
あ、
めっちゃうまくて、でこの夏はもう多分それ多分10食以上は食べてるんです
よ、ね、あ、なかなかジャンキーが。
ジャンキーでしょ。
ジャンキーや。
でもね、シーザーレタス牛丼がね、終了してたんですよ。
あ、
その瞬間、うん、僕の夏は終わりましたね。今年の、うん、平成最後の夏が終わりました、ね、
そこで終わったと。
そう。
あ、
サイレンになりました
。器に対して量が少なく見えるんですけど、気のせいですか？
いや、そうでもないと。普通に並頼めば、
うん、
お腹いっぱいになるぐらい入ってます。
うん、え、シーザーサラダの牛丼になるの？
好きなの牛丼の上にシーザーレタスが乗ってるだけです。
ああ、そりゃわな。ああ、なるほどな、
うん。乗ってるだけなんですけど、
うん、
その、シーザーレタスドレッシングがある、シーザードレッシングがあるじゃないですか。
ありますね。
あれがね、こう、スキヤの牛丼にかかることによって、
あれはかかってるんや、うん、
多少かかるんですよ。
なるほど。
そうするとね、ある意味すごい化学反応が起こって、
うん、
パリウマになるんですよ。
あれですね、僕が一人暮らしの時に、どうしようも、晩ご飯どうしようもなくなった時に、米はあるな、よしって言うと、米だけ炊いて、いつも奥に保存食として置いてあるシーチキンを取り出して、
うん、
それをちょっとご飯に乗せて、マヨネーズをビュッてかけて、ガツガツとビールと一緒に食ってたんと一緒ですね。
うん、その感覚です。その感覚です。
あれはいつ食ってもうまい。猫も喜びやろな、思いながら食ってたもんね、僕はもう。
あれはね、ちょっと、まあ、神の牛丼が置いてきた
の。あ、そうなんだ。粉チーズもかかってるし。
贅沢っすな。
うん。
それで500円なんですけどね、
並みで。でも、これってやめる必要ないですよね。
そう、普通
にね。夏じゃなきゃいけない理由とかあるんですかね。
多分、その、レタスのね、多分、値段がこう、
出てくるのが高騰したのかもしれないね。
うん。
それはあるかもしれないな。
うん。多分、野菜高になってきたから、もう無理っすってなったんかもわからない、
ね。やべえ、肉より高いよ、みたいな状態になったかもしれないね。
その可能性は大や。
ちなみに、あれですよ、スキヤはブリーチの世界では今やになってますよ。
ブリーチね、
うん。松屋でも、スキヤでもないんや、今やねや、と。今やって書いてましたね。はい、あの辺で声かけたらスポンサーなんてくれへんかったんかな、思いを見てました
ね。で、普通にね、
うん。なんかもうスキヤって言うとワンオペがもう。
ワンオペしか僕もないんですよね。いつもこう、バス、市バス乗ったりするとね、車でも、うち家から高槻まで脱出するには幹線道路を通らないと無理なんですよ。その通りスキヤがあるんですけど、
うん、
とにかく僕、でもそこだけで、家の近所だけじゃないな、もうどこ行ってもスキヤを見ると、一人で頑張ってんねやろうなって思うようになってしまって、よう入らぬと迷惑かけたらいけないし。
一時期その、たくさん強盗に襲われたじゃないですか。
ありましたね。
そうなんですか。
で、その後、
ワンオペだから。
ワンオペじゃなくなったいうわけでもないんですかね。
どうなんでしょうね。
うん。
あれ以来入ったことがないんでわからない。
ああ、そうなんです。あんまりスキヤには行かない。
行かない。僕、吉野家派ですね。
あ、
結構、はい。吉野家しか行かないかな。
そう。
うん。
僕もその派なんですけど、
でもなんか、結構スキヤ派閥には勧められますね。スキヤもぜひみたいな。
ああ、
なんか上に乗せるものが充実してる印象ありますね。
ああ、たくさんバリエーションはありますね。
ああ、
キムチとか。
なるほどな。
そうかそうか。うん。吉野家だとね、そんなに本当にその特定メニュー、季節物メニューぐらいで、うちはもう普通に、ね、牛丼ですもんね。
うん。
食べるとなると。
スキヤも食券じゃない。
ではないですね。
違いますよね。
違いますね。松屋は食券ですけど。
松屋食券ですよね。
うん。
とりあえずスパスパさんの夏はそれで終わ
ったね。そう、終了しましたね。
なるほどな。かずみさんはなんかこの夏は。
これはガリガリ君、リッチ、チョコ。
あなたたちグルメね。
いや、あれ超うまいっすね。
いやー、食いました。
いや
ー、うまかったんですけど、本当に一週間だけでしたね。あったのが。
そんだけまだ腐るほどありますよ、こっち。
で、その後一週間後ぐらいにやっと一個見つけて食って、で夏が終わった感じです。
なんでそんなにないのかな。いや、まあうちの近所ないんやけど。う
ん、あ、リクさんのとこもないです
ね。ないっす。探したけどなかったっすね。近所には、ないない。定番のガリガリ君たちしかいないですよね。
それはやっぱりそうサヌキがファッキンカントリーだからっていう
ことなのかな。
ファッキンカントリー。
いいですね。ファッキンカントリーってなんかすごくおしゃれな感じしません、
うん、まあ、直訳するとクソ田舎っていうことなんですけどね。
なんか街のなんかたむろってるコーナーに聞いたらなんかかっこいいじゃんとか言ってくれそうな感じしません。
こう自分たちを下げて、ね、皮肉っていうラッパーみたいな。う
ん、ラッパーみたいな。
超活かしてるとか言われそうな感じしません。
そうなんですよ。まだ山の芋にありますよ。
そうな
んだ。本当にネットで売ろうかなって思って。
クール宅急便に数当てさんのところに送るとかいう企画を
ねと
か、ねうん、どうやって送る
の？黒猫山とかどこまで頑張れるか。
そう、うん、ね、クール宅急便で。
どこまでクール宅急便がクールか。
コンビニの外で待っててもらって。
う
ん、
そうですね。
めちゃめちゃ、めちゃめちゃ高そうです
よ、その。が、
運ぶ金額。
溶けてたいうクレームを入れるとこまでが一つの番組ですから。黒猫に溶けてんねやけど、クール宅急便なのって。
すごい。オラオラ言うんですか
開けたら棒しかないんだけど、どういうことみたいな。
流れ出てるやん。
そうそうそう。食べたやろ、お前言うとこが最後だからな。南の大阪のおばちゃんってのは、あんた食べたやろってあのカメラを止めるなに出てくるおばちゃんぐらいで、この位置はもうあのネタバレになるんで何も言えないんですか。明日からですか？
いや、
今日からでしたっけ？来週か。そうか、来週言うてはったな。
来週なんですよ。うん、あの、ネタバレを言ったら殺しますよ。
いやー、大阪でね、あの、大阪の東宝シネマズって、僕が一番嫌いな映画館なんですけど、はい、こっちで。
ああ、東宝シネマズ、ね、
どのスクリーンでやっとんかいなと思って、昨日ふと調べたんですよ、ビッて。はい、ビビりましたね。いわゆる、その東宝シネマズで一番いい、そのコンサートとかあるじゃないですか、エグザイルとかの。
はあはあはあ、
音響がバリエーから、ドルビー 9.1 チャンネルであの映画やってますよ。絶対ドルビーとかないけど、あの映画。
ねえ。
ちょっと信じられへん枠でやってる。
これ、
普通やったら、この時期やったら、トム様でしょ、トム様って。いうスクリーンで、全部そのスクリーンでやってるから、嘘やろって思って。で、わざわざそこで余裕ありますってなってんのに、あのミニシアターで立ち見満席でも、それでもいいから立ち見でって言って買ってる人いて、僕、ええー、ってなってるんですよ。
やっぱりもう、ね、ほっといても客入るから、
そう。
やっぱり一番ね、
そう、あ、そっか、
いいとこ持っていくんでしょうね。
そのミニシアター立ち見でって言ってはる人が、クソ、立ち見かってブツブツ昨日怒ってたんですよ。
うん、
僕その時間スマホで東宝シネマズ調べたんですよ。余裕ありますって一発出て、この人もう剣買い張ったしなと思って言わんかったんですけど、なんかミニシアターじゃないとダメとか怒り出しそうな気もしたから、こだわりってあるじゃないですか、あの映画ミニシアターじゃない
ですか、まあ、東宝で見るよりかは、
ね、でもそっちもあれでしたもんね。そっちはあれでしたっけ、カズワさんと見たときは新宿東宝が完売してたんでしたっけ。
うん、午前中、まあ、二日目だったっていうのもありますけど、午前中はもう完売してましたね。
ああ、そうなんですね。やっぱりその、ワイドショーとかでもやってたじゃないですか。ねえ、今流行りの映画があるみたいな感じで。
いや、仕事場の子もなんか、 なんか見に行く言ってた映画ってあれですかって、なんかみんな周りがゾンビ化していくんですかって、あ、うん、ゾンビ化、うん、うんって言ったけどね。うんうん、ゾンビの映画は間違いないわって言って、これ以上ネタバレになるから言えない。
だから、なんか今週4位かなんかになってますよね。
すごいですね。
すげえな。
ね、香川県では、その、来週からやっと始まるんですけど、
はあ、
実は2月にやってたんですよ。
ね。
あ、うん、そうなんですか。
さぬき映画祭っていうのが毎年やってて、で、2月やってたんですけど、で、確かにその2月の段階で映画見に行った時に、カメラを止めるなのポスターは見た記憶があるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。でもね、僕、その時に、見た映画はジオストームやったんですよね。
いいですよ。いや、もう本当いい
ですよ。なぜって。なぜ、俺は、あんな映画に行ってたんやろと思って、
ね。今日の収録の件でね、スパスパさんと話した時も僕、フォロー入れましたけどね、あの、お金がジオストームの方がかかってるから。うん、それだけは間違いないと思って書いたんですけど。
あれですわ。映画 .com の注目作品ランキングで4位ですわ。確か、週間、興行収入は12位かなんかでして。
いや、でも、
すごいですよね、でも。うん。
まあ、リピーター、すごいんでしょうね、やっぱり。
まさかそんな展開になるとは、全然ね、制作側も思ってなかったでしょうしね。
だから、まあ、やっぱりすごいすごいって言われると、見に行きたいっていうのと、みんながネタバレを避けるじゃないですか、この映画、あの映画って、
うん。シックスセンス以来ですよね。
本当にハーレー君、今日ついにネットフリックスのおすすめ、あなたにおすすめで来ましたよ、ミスタータスク。見るべきですかね。これそういや、わたらじで言ってたやつってふと思い出して。
うん。いいんじゃないですか。
何やったっけ、ハーレー君はすごい覚えてたんですよ。何やったっけと思ったら、セイウチの映画やったんですね。そういえば。
そうそうそう、
ね、どういうことなのっていうふうに、また改めて、ちょっとまた見てから、あれですね。あの、あれ、またラジ、僕検索したら82回やって、もうかなり前っていう思いがありましたね。82回かーって思って、もう今、すごいよって思いながら、はい。もうね、はい。
なんか、ラドック、あ、関係ないですけど、うん、あの、まあ、ハーレイ君と同じ系列のラドクリフ。
あ、はい、ラドクリフさん。
なんか、ジャングルで同行する映画が、
ね、
あって、ちょっと気になってるんですよね。
あれは、ウェイン何でした？あの人。ロック様には誘われなかったんですかね。同じようにジャングルをさまようにしてる。ゾンビ役で出たらよかったのに。
ゾンビ役、
本当に。
通りかかったら、ふと横見たら、あれって思ったらね、あの、熊にボコられてるポールダムと、止めようとしている、あの、彼でね、あの、一つ我々としては笑いを持っていけたのに。わからん人全然わからへんやろね。まあね、はい、そうなんかまあ、なんす、そういう心の映画はいろいろ、あの、あると思うんですけど、昔、あのね、みんないろんな今年夏、僕はまあ、なんて言うんですか、東京で和田さんとおしゃべりしに行ったわけではなく、はい、あの後、あの、コンサートの時間が迫ってたんで、ナイトクローラーは14本しか収録できなかったっていうのがございまして。
時間が限られてた
んですね。限られてたんですね。で、あの後、僕、コンサート会場に、あの、たどり着きまして、あの、カラフィナの一番ハイトーンボイスの、あの、若菜さんのコンサートに参加したんですが、そこで、あの、秋にツアーやりますってことで、あの、そこで夏が終わりましたね。
あ、
よし、秋みたいな。
もう、このモードの夏はそこで、
うん。はい。感じで。あの後、あの、新宿ですか、あの、歩き回ってたらですね、あの、新宿の外ですか、もやかかってましたよ。すごかったよ、あの日、帰り。って、霧みたいになってるって思って、
うん。
これみんなの二酸化炭素とかと思いながら、キモーとか思いながら歩いてたんですけど、もうどこ行っても人でしたね、あの日はね。お盆普段こんな動かない人ですからね、僕ね。あれ、例外ですよ、僕、あれ、あんな。よう行ったなって今でも思うんですけど、あの、二日間ぐらい寝込みましたけどね。 何もしたくないコミケでなんか参加したサークル主になってましたね、もう。何もしたくない。はい、そんな中ですね、14日までには見るぞって言って、15日に見たマグノリアの話をします。はい。いろんな人間模様がね、はい、あると思うんですけど、皆さんね、うん、もう人間模様という部分にすごくフォーカス当てた映画かなというふうに僕はちょっとこの映画は思っていたのは思っていたんですけども、うん、この映画ですね、当番組ではなく、半分合同企画みたいな感じになった、うんうん、渡良瀬さんの方で、いわゆる心の映画でしたっけ？
うん、そう
シリーズですね。
シリーズですよね。うん、トラジローで言うとこの第48作目みたいなノリですか、心の、おすすめ映画をですね、それぞれ語り合おうって言って、アマデウスではなく僕の記憶を辿っただけっていう回に二人を巻き込まれ、した時に、渡良瀬さんの方を聞いた方はよくお分かりかと思うんですよ。真剣に、二作話をした中の、マトリックスともう一作が、スパスパさんのおすすめの、ドギーナイツ。
はい。
をおすすめしたときに、うん、マグノリア、僕まだ見てないんですよって言うと、スパスパ先生がスタローンのように怒り狂う場面はなかったんですけど、なかったんですけど、しみじみ見てくださいって言われたんで、うんうん、見なきゃなと思ったら、あれ、意外とネット配信してないのよね。
うん、あ、そうそう。
ネット配信してなかったですね。
うん、Unext TTV かな？ドコモの。なんかちょっと限られてるっぽくって、うん、あ、ネット配信じゃ見れないやで、じゃあビデオ屋に行けばいいじゃんってみんな思うので、ツタヤに行けばいいじゃん。うん、お前、近所にどこ行ってもツタヤがあると思うなよって俺思うから、車でお前往復1時間かけてツタヤ行かなあかんねんぞ。それもツタヤじゃなくゲオなやつまだそこはっていう感じなんで、もう買いました。私。
あ、もうお買い上げで。
DVD を購入しました。
すごいですね。で、見ずに。うん。
賭けでしたね。ある種、自分に合うのか合わないのか。ただ、
合わないのか。うん。
ブギーナイツは良かったんですよ、僕ね。
はいはい、はい。
で、うん、ファントムスレッドは、うん、後から、いろいろと、いろんな、まあ、町山さんの無駄話しかり、
うん、
その後、ブギーナイツ見た時の、こう、ポール・トーマス・アンダーソンって、変な人と思ったんで、
うん。
で、その中でも、一番引っかかったのは、スパスパさんが、ゲスけてるんですよね、見終わったらって。
そう、う
ん、言ったのが、ものすごく自分の中に引っかかってて、
うん。
うん。だから、まあ、とりあえず、出てるメンツはまず間違いない、役者として。
うんうん、
このメンバーはすごく豪華なのは確かと思って、とりあえず、そのスパスパさんの言葉だけを信じて勝った部分がある
って。すごいですね。まあ、ブギーナイツとね、キャストはそんなに変わらない。
言うてはりましたよね。
ブギーナイツプラストム・クルーズですよね。
そうですね。
そうですね。今回のね、うんうん、マグノリアには、トム様が出てたと。
で、うん、僕はこの、未だね、なんて言うんでしょう。こうポール・トーマス・アンダーソンは、じゃあ、リコの野郎はいつ、どの映画から見たんだいって言われると、
うん、
ファントム・スレッドが初めてだったんだよっていう状態だったんで、今年初めて知った監督なんですよ。で、ファントム・スレッド自体は、見て、これはね、ぜひ見ていただきたい。僕は、実は椎茸が食べれない人なんですよ。
ほうほうほう。
うん、はぁ、あ、キノコってなりながら僕見てましたね。
それは子供の頃から食べれない。
そうっすね。
途中からではなくて。
子供の頃ですね。
完全に味が嫌い。
味が嫌いっていうか、まあ、そもそも論は給食のおばちゃんが悪い。
うん、
僕は癖が強いものがちょっとダメっていうのがあって、おかんは綺麗に刻んで、混ぜて分からんように食わしとったらしいんですけど、
椎茸はね、焼くのは大丈夫だけど、甘く煮るとダメ
そうですよ。小さなおかずの器の方へ出てきた時に、なんかの、いわゆるおひたし的な煮物で、
結構存在感あるデカさですか？
うん、鋭いですね。あれですよ。ウミウシみたいなものが入ってたんですよ。うん、なんだこれって思って、初めて見る物体だなって。キノコに見えないじゃないですか。
うん。
あの、スパッと縦に切っただけで薄く綺麗に切れてるんですけど、
うん、
これが匂いがきつくってね、まず。
うんうんうん、
口に入れようものなら、この匂いが蔓延するという恐怖感。
うん、
このね、ふと、あの、周囲のクラスメイトの器を見せていただくと、入ってないんですよ。うん、俺だけやん、と。これは、なんか違うものが入ってるんじゃないのかと。
はめられたと。
一応、担任にも言いに行ったんですよ。なんかおかしいものが入ってると。小学校2年生やったんですよ、俺、その時ね。おかしいものが入ってるって言ったら、あ、なんだ、キノコじゃんって言われて、うん、キノコだよ、と。リクさんと。リク君、キノコだから食べようね、好き嫌いダメだよ、って言われて、うん。キノコって言われても、キノコの形してねえよ、これって思ったんだな。その時の最後、もう、あれですよ。周りが掃除してても取り残されて食わなあかん状況ですよ。で、担任がこうして、なんで食べれないの？なんで食べれないの？頑張って食べようね。好き嫌いはダメだよってフォークに先生がブスッと刺して、こっちにはいって渡したところまでを、うん、ダニエル・ドゥエイ・ルイスが同じ演技してるんですよ。映画の中で俺や。
あれは俺や。
あの時の俺や。これはもうこの後結末につながるネタバレはできないんですけど、あのね、結婚してる人はぜひ見ていただきたい。ファントムスの人は。だから、あの、スパスパさん向きです。
ああ、そうなん
ですか、ね。奥さんとデートムービーしていいんです。いいんじゃないですか。
あ、それはちょっと見終わった後に微妙な空気にならないですか。
うん、ゴーンガールを一緒に見たら同じ空気になると思いますよ。
ダメじゃないですか。なんはい、ちなみにね、来週から始まります。
おいやー。
そう。来週忙しいんですよ、僕。
ほんまですね。
そうなんです。ちなみに、あの、犯罪都市まで始まるんですよ。
おすすめですよ。文句なくおすすめ、あれは。ぜひ、真実の部屋を見ていただきたいところですよ。
あ
うん、そういうですね、あの、児童虐待を受けた僕がですね、あの、こんなまさかね、はい、もうネタバレしていきましょう、マグノリアは。児童虐待映画を見させられるなんて思ってもみませんでした
なるほどね。
でも、そう映画なんですよ、ね。そうなんですよ。風橋さん。これは児童虐待映画ですよ。
うん、そうですね。
ひどい映画でしたよ。
うん、
いや、
トイレ行っちゃダメ。
トイレ行っちゃダメって言われるんですよ。
あの、トイレ行きたいよって言って、今、何言ってんの無理でしょって言って、
そう
ね、大人からずーっとダメ出しされたら
漏れちゃう
そう。
これね。
ひどいですよ、まあね。あの、ね、答えられなくなったら、親父、椅子投げますからね。
椅子投げてましたね。
ね
あの野郎、台無しにしやがって。あの野郎。みたいな、あれすごかったですね、うん。椅子の投げっぷりがすごかったですよね。
うん、すごかったですね。
あれ、142回目ぐらいのテイクやったんちゃいます？きっと。きっとあれですよ。あの、ポール・トーマス・アンダーソンが斧持って目の前で振ってたな。やりかねないからな。キューブリックきっと好きだからな。
うん、そうね。
アンダーソン。
おこんばんはんの展開
で。おこんばんはんの人も。
うん、だからね、あの子の名前もスタンディなんですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。キュンときましたね。うん、彼スタンディなんやけど、なんかこれ、なんかあんねんやろうなって思ったら、うん、ずっといじめられるんですよね、スタンディが。うん、もうそれだけ
で。それでね、あの、トム・クルーズの登場シーンはね、
そう。
あの、
ね、ああ、そっか、あの曲で。
うまいな
ぁ。ね、20、ね。
うん。
あの曲、
でんでん
。これ真っ暗でしょ
で、なんかすっげえ仰々しく出てきたと思ったら、あの、でんでんてーでーでーでーでーでーって、なんかぶつ切りで終わって。あのぶつ切りが超。
それで、一物をあがめようですよ。
そうなんですよ。一物をあがめよう。
あがめよう。
皆さん冗談じゃないですよ。本当にそういうセリフなんですよ。
ねえ。
そうですよ。
おまんを手なずけ
よ、ね。おまんを手なずけよ。もう爆笑しましたから、私。これかこれか有名なの。こういう有名なトムの
進化
の。
ファッキンジャイナ、ファッキンジャイナ。
そうですよ。もう、これでゴールデングローブ賞かと思いながら、僕見てましたけど。あの、当時はこれご覧になられたんですか？
僕は、映画館では見てなくて、多分、うん ビデオで出てすぐに見ましたね。僕、その時、レンタルビデオ屋で仕事してたんで。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
うん、なんだこれはと。で、とりあえず見てみようっていうことで、見てみたんですけど、うんうん、だから僕、この映画ね、実は、ブギーナイツよりも好きなんですよ。
うん。
うん、もう生涯10本の中に入る1本なんですけど、この後に、あ、前にブギーナイツ撮ってたんや、今度はみんな見てみなっていうことで見て、
うん、
そちらも面白かった。で、この PTA 中監督がすげえなっていうことで、見てたんですけど、うんうん、ある意味マグノリアがキャリアハイなんかなって自分なんかでは思ってて。
なるほどね。
その次にあったパンチドランクラブが僕さっぱり理解できなかったんですよ。
ああ、これね、ネットフリックスにあるんですよね。
うん。
これでもあれでしょ？嫁さんでしょ？ヒロインが。
そうそうそう。
PTA ちゃんの嫁さんっていう。
で、それここからはちょっとね、離れてったんですけどね。
あのね、これ見る前に、僕、ザ・マスター見たんですよ。
はあはあ、
2012年のポール・トーマス・アンダーソンの映画で、ホアキン・フェニックスと、彼ですよ、フィリップ・シーモア・ホフマンが、いわゆる宗教の教祖であるフィリップ・シーモア・ホフマンと、その信者であるホアキン・フェニックスが、ずーっとイチャコライチャコラしてる映画なんですよ。ある意味。
僕、これまだ未見なんですけど、
うん、
その、トム様が入ってる宗教がモデルになってるん
です
ね。
そうですね。そうですね。サイエンスストロジーなんですよ。ま、まるっきりそうなんですよ。
あ、まるっきりそうなんです
ね。まるっきりそうですわ。うん。
ほうほうほうほうほう。
まるっきりそれじゃんっていうことやってるんで。
うん。
で、それでいて、こう、宗教家が見てる世界と、一般信徒になる、いわゆる、もう、ダメダメな男。が見る世界が同じ海に漂うっていう非常に奇妙な映画なんですよね。いわゆる理解者とは一体何かっていうのがものすごくこうずっとああみんなから教祖様って崇められるわけじゃないですか。教祖様は、うんうん、でもその教祖様のことを信者ってどれくらい分かってんのっていう話なんですよ。でかといって教祖様は教祖様で信者のことどれくらい分かってんのいう映画にもなってるんですよ、裏返せば。そういう中でお互いの男同士の孤独をイチャコライチャコラ舐め合うような話それを2時間10分、ええ、
まあまた長いですね。
ホアキン・フェニックスがアル中の飲んだくれでね、ええ、もうね、ビューティフルデイはどうやってあんな丸々太ったんやっていうぐらいガリガリに痩せてるんですよ。すげえな、ホアキンって思いながら僕、見てたんですけど、ほんで、あの、フィリップ・シーモア・ホフマンが、あの、ちょびひげ生やして可愛らしいんですよ。あの、あれですよ、ベンチで頭なや抱えてたら、あの、後ろから、あの、出てきそうですよ。熊のプーさんみたいな感じで。
クリストファー・ロビン
出てきそうですよ。
あのプーはなんであんな老人声なんですかね。
いや、だから子供じゃなく大人になったからじゃないですか。
ああ、それも
おっさんじゃないですか。プーさんだから、あの人。
プーも年取ったってことです
か。プーさんも年取ったじゃないですか、あれ。
ああ、でももうあの予告見るために笑ってま
います。笑ってまいますね。
いや、ボレボじゃねえかって
言って。絶対自宅で見たいんですけどね。ちょっと汚れてるっていうポイント高いんですけどね、僕あれ。
うん、薄汚れてますよ、
ね。ペットの方が綺麗にされてるとか思いながら僕見てたんですけどね。ペットの元ネタなのにきっと、みたいな。そうなんですよね。で、あの、ザ・マスターを先に見ようと思った理由が、
はあ、
やっぱ僕そこだったんですよ。サイエンストロジーの話じゃないか。ザ・マスターってって思った時に、そのトム・クルーズって、うん、でもそもそも論この人って、
うん、
ハマってるじゃないかって、そっちの信者さんやんかって、その人で映画撮ってるよねって思って、
うん、
だから、
まあ、ある意味、闘争的なカリスマがあるキャラクターでしたけどね。
うん。だから、まあ、なんて言うんです。どういうことでこのキャスティングになったんやって思いながら、
ちょ
っ
と
マグノリアは、あの、トムを。だから、なんとなくこの PTA がトムをここに持ってきたっていうのは、 あ、すごく、この帰ってきて、この、10年ぐらいあるのか？だから、マグノリアがやってから、もっと経つのか。14、5年してからこのザ・マスター撮ってるっていうことは、だからなんか、突き詰めてこの宗教っていうのと夫婦っていうのに、夫婦もしくは父親に対してポール・トーマス・アンダーソンはいろいろあんねやろうなってやっぱり思わざるを得なかった部分がちょっとあって、いわゆるポルノって宗教じゃないですか。ダークディグラって宗教になってたじゃないですか。
ある
種。あの、70年代のファンの間で、あのカップルが手繋いで一緒に映画館に入っていくんですよ。
ありえないですよね。
ありえないですよね。でもああいう文化があったんだな、やっぱりっていうのを、ブギーナイツをちょっと思いながら。
で、このキャスティングに関しては、そのね、ちょうどその、キャスティングをオファーしたタイミングが、アイズ・ワイド・シャットの、ちょうど撮ってる時でね、そこもやっぱりキューブリックとつながっていくんですよね。
まあその後、離婚するわけじゃないですか。
と
キットマンと。キットマンが見下り犯だったのかどうかわからないが、どっちゃにせよ。ほんで、その後トムはね、あの、浜村淳先生が履いてるような靴をですね、外すんですよ、からす。インタビューイズヴァンパイアでなんか小回り聞いてるな、このレスタトーって俺は思いながら見てましたけど、ブラッド・ピットと性合ってないで、このレスタトーって思いながら、あれ、なんでデビッド・ボーイに出てへんかったかなって今でも思ってるんだけど、トムじゃないよな、と思いながらずっと、好きになれた映画だったのに夜明けのヴァンパイアと思いながら、いやだからまあ、トムは好きなんだけれども、この時にでもあれなんですよ。一生インポッシブル2で、あの、やたらとジョン・ウーにバイクでくるくる回されてたりと。
ああ、そういうことなんですね。
コロナですよね、このマグノリアって。
ああ、そう。
トムの中でストレスがピークになってたんじゃないかって、思った時に、この映画の登場の仕方ですよ。ということで、これ、スパスパさん、どういう映画なんですか？
あのね、その、ちょっと、あの話それるんですけど、
はい、
ミッションインポッシブル2の話が出たんで、ついでにさせてもらうんですが、DVD の特典だったんですけど、
はい、
ミッションインポッシブル2の DVD 特典の中に、僕、ベン・スティーラーっていう俳優が好きで、ベン・スティーラーの、パロディームービーみたいなのが、その DVD に入ってるんですよ。ミッションインポッシブル2のね。で、これ今 YouTube でも。
ナイトミュージアムの人よね。
そうそう、ナイトミュージアムの人なんですけど、その役どころが、トムのスタントマン役っていう役で出てくるんですよ。
はあ、
で、それも完全にパロディーなんですけど、
はあ、
その、ベン・ステイラーがトムのスタント役として出てくるんですけど、ちょっとね、頭がおかしい役で、で、周りからうざがられてるっていう役なんですけど、
は
あ
は
あ、で、その中で、このマグノリアの、あの、トムの、その、セックスセミナーの、その、ね、主催の役をこうパロってるんですけど、それがね、最高なんですよ。これ YouTube でも見れるんで、
ぜひぜひ、
ぜひちょっとこれ見てみてください。これもマグノリア見た人やったらもう爆笑できると思いますし、トム映画のいろんな映画のパロディーもしてるんで、これもちょっと話が脱線したみた
いですよね。ベン・スティーラーとトム・クルーズといえばトロピック・サンダー
ですね。そう、トロピック・サンダーで繋がるんですけどね。
そうか。
まだね。だからその前に、その、多分 MTV かなんかの企画で、そのミッションインポッシブル2のパロディのムービーを作ったのが、その DVD の特典として入ったらしいんですけど、そこでつながりがあったのが、後々トロピックサンダーで、逆にベン・ステイラーの映画の方に、こう、亀を出演するというような中らしいんですよ。
ベン・ステイラーはあれですかね、僕の中では心の一押し、ライフの監督ですからね。
ああ、ライフね。
ライフめっちゃ好きですからね。僕、いい映画ですからね、あれ。
そう。
ショーン・ペンの方とか完璧やったんでね、あの映画。
完璧やったんでね。
脚本がよくできてたんで。
ね、すごくね、いい映画も撮れるんですけどね、基本おバカ映画もなって。僕が一番好きなのはズーランダーなんですけど。
ズーランダー。ズーランダー。
ズーランダーも最高なんですよね。まあちょっと話がそれたんですが。で、まあこのマグノリアっていう映画なんですけど、
はい、
まあ、先ほども少し言いましたけど、まあ、ブギーナイツを撮った後にこれが作られたんですが、はいはい、基本はそのブギーナイツもある意味こう群像劇みたいな形を撮ってたんですが、うんうんうん、まあ、よりその群像劇として、こういろんなキャラクターを登場させて、うん、で、その物語がだんだんだんだんその破局に向かって流れ出すと、
うん
うんうん、でラストのラストでそのキャラクターが、一つの点に集まって、うんうん、こうあることが起こるっていう流れになるんですが、うんうん、これを見た時にすげえなと、
うん
うん、僕もこの監督天才やなと思ったんですけどね、まあ、第一印象としてもすげえもん見たなと、
うん
うん、
最後の展開でね、いろいろ賛否両論あるんですけどね。
ああ、あれ、
うん、はい、まあ、それは後々ちょっと話してみきましょうか。
そうですね、
うん、
とりあえずこれがあの内容というかストーリーがね、あらすじどんなんなんだ、あえて聞かれた時に、いやー、9人分のあらすじ言うのはちょっとって言いたかった。
確かにね、それぞれにストーリーがあって、まあの、
ロサンゼルスが一応舞台設定になってて、あの、うん、全然言うてみたら関係がない男女の9人が、うん、あの、そのロサンゼルスの中にそれぞれの日常生活の中、すれ違いっていうのか、うまくこの人間関係を絡めていくっていうんですか、
うん、
うん、ある一日だけの話なんですよね、
うん、
9人分の一日を描いた映画だから、
うん
うん、まあ、9人トイロの一日があるんだよね、
うん、
9人給食というべきか、ここやとね、うん、なんかその24時間っていうタイム、
ね、
時間の中で、その、いろんな出来事が折り重なっていくのを淡々とこう、それこそオムニバスで見させられる、
うんうん、
状態で、その完全なオムニバスじゃなくって、あ、ここで繋がった、あ、ここで繋がったっていう、
う
んうん、のも、ちゃんと用意されているっていうことです。
うん、まあ、うん、
よくできた。だから9人分の人生を描くって、うん、1本の映画で1人の人生を描く人は多々あれど、うん、9人分の人生をその1日っていう部分に集約させるっていう、この脚本もポール・トーマス・アンダーソンなんだけどっていうところで、
うん、
はぁーっと思ったんだよね。
なぜこの映画ね、3時間あるんですよね。
3時間10本ですね、ほぼ。
うん。うん、3時間で、ちょっとね、最初見たとき長とは思ったんですけど。
そうですね。うん、あの、僕の尻込みした理由はまずそこでした。長いなって、正味思ったんですよ。
うん。
ほんで、当時の宣伝。
うん。
で、あの、メディアの宣伝の仕方とか、ほんで、僕その時にあの、映画紹介のあるラジオ番組をずっと聞いてたんですけど。
ほうほう。
そこでも、あの、話題になっちゃってたのが、トム・クルーズが、配役的にこれまでのトムじゃないからっていう。
うん、脇役でトム・クルーズが出るなんてね。
まず脇役であると。
それまでのキャリアから考えるとありえないですね。
ありえないですよね、
うん。
脇役でありながら、その、ちょっと脇役であるけれど、インパクトは残すだろうけど、トムらしくないっていうふうに言っちゃってたのね、その番組で。
うん。うん、
これ、ね、僕個人的にトップガンから好きなんですよ、トム・クルーズ。
ほうほうほうほう。
トム・クルーズの映画って結構ちゃんと見に行ってた方で、
うーん、
あ、そっか、いつものトムじゃないんだなと思ったところも1点これを見逃した。
ほうほう。
そのチョイスから外したところで自分の中で、
うん、
あ、他の、その時ってまだあんまり映画をこう今ぐらいまで全然見て包み重ねもなかったんで、
うん、
他の俳優さんがどういう人なのかっていうの分かってなかったから。
うん、
どっちか言うたら、ボンクラ映画ばっかり見に行ってたんで。
ああ、わかります。めっちゃわかります。シュワルツネッガー、キャッハーなんて。
ってなってたわけじゃないですか。うん、デモリショーマン、ヒューみたいになってたわけじゃないですか。ほんまね。スピード大好き、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんみたいな。 みたいになってたわけじゃないですか。そんな中でどうもこれは、3時間10本ちょっと長いな、きついな、ほんで1日に回ってる回数も少なかったっていうのもあるし、この3時間10本は今の自分には無理だなと思って、それでずっと避けてたら何の感能でここまで来ちゃったっていう、よくあるパターンですよね。話には聞いてると。もう一つその映画番組で言ってたんが、カエルがなんで降ってくるのかわかんない。
ああ。
うん。って思う人が多分多いから、最後もやもやしたまま終わるかもって。
僕、記憶が確かだったら、松本人志が、映画の評論の本を出してたんですよ。いろんな自分で見た映画の。
シネマ坊主や。
そうそう。で、その中にマグノリアの感想を書いてたんですが、全くわけわからんと。なんでカエルが降ってくんねんみたいな感想やったんで、で普段、まっちゃん好きなんやけど、映画に関してはこの人ちょっと意見合わないなと思ったんですけどね。
まっちゃんはまずあれですね、聖書を読むことからお勧めしますね。
まあその辺とも関係してくる話なん
で、ね。僕はね、よくバスタードをずっと読んでた愛読者やったんで、ボンクラ漫画を読んでたんで、ヨハネ黙示録とか、出エジプト記をよく知ってたっていう。
ああ、なるほど、
その辺があったんですけどね。
なるほどね。
神様の話か、そうか。
だから、カエルの話も、まあ、よくね、マグノリアに関してはよく言われてる話ですけど、82という数字がよく出てくると。だからこの映画に関して、例えば冒頭にある、降水確率 82%。
ほんまやね。
その82って数字は、出エジプト記の8章2節か。が、カエルが降ってくるっていう話なんですよね。
ああ、そうなんすか。なるほどね。
繋がんねやな、やっぱり
ちゃんと。だからその辺は全て考えて作られてる、最後のこっちに。
めっちゃ計算されて作ってるし、
で。いうことみたいですね。でいろんなところに82っていう数字がたくさん出てくると。
なるほどな。
うん。
いや、だからね、聖書にあんまりこう、この間この3人でうちの番組でお話しさせてもらった時に、
はい。
例の中学の時の担任のボンクラス教師です。
例の。
ほんでね、
アキラミロ
って、ジブリ好きで。
そう、ジブリ好きのアキラミロ先生ですよ。
うん。
ある日、校門の前で、お願いします、お願いしますって知らないお姉さんとおばさんが、なんか本配ってたんですよ。
うんうん、
で僕らそれもらって、何の本やろな、言ってて、なんか難しいこと書いてあるとか言って、みんな、本もらったコーラが言ってて、この朝のホームルームだけど、はい、今日は朝、校門で本もらったやつおると思うけど、頭から全然読まんでいいから、最後のヨハネ黙示録だけ読め、そこ面白いから、って。
すごいっすね、その先生。
完璧やったなって今になると思うんですよ。何を言ってるんやろうと思いながら、僕らの僕は読みました。バスタードやんって。後々に繋がったんですよ。知っててよかったって。
バスタードも抜かれましたね。
横に面白くやんって思って。あいつ何もいいやねんって改めて、バスタードがあそこまで行ったと、箱舟編まで行ったときに、僕ちょっとね、ビビったんですよ。本気で。ちょっと待ってって思って、サタン、え？って思って。サタンぐらいは多分知ってると思うっていう。
え？リクさん、繰り返しになりますけど。
はい。
それ、サインですよ。
ねえ。
すごいっすね。
すごいっすよね。スパって言い張ったんですよ。それだけって言って。そこだけ読んだら、そこは面白いからって言い張ったんですよ。他のとこはわけわからんと思うわって言って。あとまあ、かろうじて、あれやなぁ、言うて、映画でベンハーとかあの辺見といたら、チャールトン・ヘストンのって言って、10回見てたんですよね。その流れで。で、神と王の話じゃないですか、あれ。後々、ボンクラー監督、リドリー・スコットが映画を撮るんですけど、
はいはい。そう
だ
すね。
そう。だから聖書が、聖書知らないよっていう人も、よく元ネタになっての出エジプト記が多いんで、
うん、
僕個人としては、神と王をとりあえず見といたら、あとクリスチャン・ベイルかっこいいし、と思いながら、思ってるとこもあるんで、あれやったら2時間半ぐらいで終わるから、それだけで一応はこういうことがあったんだよっていうのがわかると思うんで、 で、この映画は、その辺が分かってると、ものすごく、ストーンと僕は来たんで、だから。カエル降ってきたわーっていう、そのカエル降ってきたわーっていうキーワードしか出回ってなかったから。なんで人間模様の中でカエルが降ってくるんやろうっていう疑問だけやったんですけど。今こんだけその、キリスト教とか、その映画の中に描かれるそのキリストの話、神の話、いろんなものの折り重なった中で自分で見たときにカエルは降ってきても別に、最後のオチにつながるんですよ。そういうもんなんだろうねっていう。
僕はあのカエルについてなんですけど、もうあまりその重要とは考えてなくて、あれきっかけで、いろいろこう、物事が展開していくっていう、スイッチなだけであって、あまりこう、重要とは考えてないんですよ。あれがなぜ変えるじゃないといけないのかとか、まで考えちゃうと、本当にわけわからなくなるので、あれがまあ一つのスイッチだったっていうふうに考えると、で、物語の流れ的に、僕、この映画に関して、すごいね、はい、反ハリウッド的な流れやなと思ったんですよ。それまでのハリウッド映画、今まで見てた僕らのこのボンクラ映画だと、その、友情、努力、勝利みたいなジャンプ的な。
そんな、ロッキーをバカにするような言い方。
だからその流れで育ってきたわけです。
そうですね。そうですね。で、ロッキーみたいにしたいですもんね、僕とかも。いまだにしたいですからね、あの前で。
そうそう。で、この映画に関しては、まあ、いろんな、こう、群像劇ですか、キャラクターがいるんですけど、その、それぞれにすごく、もう、悲劇が起こるんですよね。
そうですね。
で、その悲劇に対して、言う、諦めちゃいなよって言うんですよね、この映画は。
そうですね。
そうです。諦めれば楽になるじゃんっていう風なメッセージを。
そうなんですよ。
それをね、すごく反ハリウッド的な映画やなと思って。
ヒーローにならなくてもいいよって、
そう
言ってる、この素晴らしさですよ。そんなに頑張らなくてもいいんだよって。
いいんだよっていう風に、
この素晴らしさ。
それが僕ガツンと来たんですよ。
なるほど。なるほどな。チンコ立たなくてもいいんだよ。
いいんだよと、
ダークディグラー、チンコ立たなくて君はダークディグラーなんだよ。あの時の俺は君と一緒に立ってたんだよって。そのトムですよね。トムの腰ですよね。カンカンってこう、来る感じ。またね、名前がフランクってお前どやねんと思いましたからね。トムの、あのフランクって。フランクってフートやんけって思いました。
そこと繋げる、はい。
そういうことじゃないんですかあれ、フランクって。絶対そうでしょ。
多分違うと思う。
え違うのだってダークディグラーってチンコでしょ今回もチンコでしょ
深読みしすぎ。
あ、そうか。また、スパスパさんはファントムスレッドのことで、見終わってから僕絶対言いたいことがあるんで。
あ、マジですか？
はい。公式でこれは結構認められてることなんで、ぜひお伝えしようと思ってるので、ぜひ見てから言います。多分見る前にこれ聞いたら、それが気になって仕方がなくて映画入れない可能性があるんで。
見たら速攻メールします。
そうですね。してください。すぐに教えてあげますんで。はい。いやー、そうか。なるほどな。
だから、仕方ないじゃないと。だって怒っちゃったんだからっていうことを言いたいのための一つ変えるっていうギミックが。
そうね。
その考えもしないようなことが起きるんだからっていうところの変えるかなと。
なるほどな
ぁ。
なるほどなぁ。かざしさんどうでしたこの映画。
なんか、最初劇場で見たんですよ。なんか話題、ちょっと、映画研究部にいて、ちょっと変わった映画見たいっていう思う年頃だったんで、で、やたら長いっていうので、あと、ね、まあトム・クルーズが脇役っていうので、渡らずにも出た、ね、コンコムってやつと見に行って、もうケツが痛くてしょうがなくてしょうがない。
あ、もうなんか、トム・クルーズの俺たち掘られちゃったよ、みたいな、ぐらい。
でやっぱ、あの時は、こう、大人の悲哀とか分かんなかったんで、 だからそんなでもなかったんですよ。
うん、
で、今になってみると、この悲哀がなんとなくわかるのと、あと、この、
来るな。
あとは最近たまたま見た、向こうの NWA だっけなっていうプロレス団体のリック・フレアっていう人がいるんですけど、うんうん、あれのドキュメンタリー見たんですけど、
うんうん、
もう、若くで結婚してたんですけど、もう各地巡業して、もうなんか、うん、もうタイガー・ウッズ的な感じで、あの巡業先ではとにかく女を捕まえてっていう、なんか生涯何千人とやった、うん、何千人、1万人だっけな、なんか言ってるんですけど。ああいう人ってやっぱ死ぬとき後悔するのかなとかじゃなくて。なんか、あの、二人出てくるじゃないですか。そういう例で後悔する病気の
死に
間近の人が。
両方とも、もう、いわゆる死ぬ間際なんだよね。癌に侵されてて。いわゆる末期癌状態で、二人とも末期癌状態で、もう死期が自分で分かってるっていう。
うん
うん、その二人が、その自分の人生について、どう思うかっていうところで、うん、僕はジェイソン・ロバーズの、あそこの、人生が長い、短い、長くて長くてもうたまんねえよっていう感じのセリフがあるじゃないですか。嫌になるほど長いっていう、今いましみたいな言い方するのところでほろりとまず来て、その通りだってあるので、やや、本当にだから、ほんで、もう、冒頭からちょっとわしづかみにされたんですよね。
ほう。どのシーンでされましたか？
いや、もうほんま一番最初のナレーションのとこから。偶然っていうのはないんだっていうのをまずこれ定義するじゃないですか、はっきり。
うん。うん。
すべてはその偶然じゃなくって、何らかの理由があって、こう結びついて、こうなってるんだっていうことがあるんだっていうので、特に、やっぱり、あれですね、窓から飛び降りる、窓じゃない、うんうん、ビルの上から飛び降りた子が、偶然、共犯者に、うん、母親の共犯者になってしまうっていうくだりは、
うん、飛び降りてる途中に銃で撃たれる。
途中に散弾銃で撃たれるっていう、非常に離れ技的なことっていうのが起こるんだけど、僕、この時期は、狂ったように階段聞くんですよね。
ほう。
なら最近の怪談っていうのはどっちか言うたら幽霊が見えたとかいう話じゃなくて、平山夢明さんの方に流れてるんですよ、世の中。
そうなんですね。
ちょっと都市伝説の方に近いんですよ。嫌な話が多いんですよね。このあんな偶然ってあるっていう、偶然ってでも実際あるんだよねって、さっきスパスパさんが言った通りサインですよって、サインっていうのはあるんじゃねえのかなっていう、その感が働くときですよね、人の。あ、これってもしかしてこういう展開させてく映画なのっていうふうに、ちょっと思って、うん、あ、これは舐めてたらダメやな、やっぱりって、ちょい思って、どっかが中心の根っこになって、多分開いていくからお花の名前をつけたのかしらと思いながらも、見始めたところが、でも最初から僕ダメでした、この映画。好きな類だと思って。こういうくどくど言いながら始まるやつは、多分とても綺麗にオチをつけて終わるんだろうと思いながら見始めたんで、
まあすごい序盤からこう伏線がもうありとあらゆるところに張り巡らされてるんで、
知ってますよね。僕だからなんか人間模様のその DVD のパッケージの裏とかでもこういろんなこう夫婦とか家族とかそういうのを書いてる中でクイズ番組で書いてあって、見る前に、クイズ番組がどう絡むのと思ってて、見事でしたね。
ああ、
なるほどって。テレビに映ってりゃ絡んでくるわなって。クイズ番組の中ではどういう人間ドラマがやってるのか、さあ覗いてみようっていうこれ展開じゃないですか、全体的に。
ちなみにその PTA 自体がその監督になる前に、そのクイズ番組、テレビのクイズ番組で制作として関わってた時期があって、
ああ、そうなんですか。
それで、その、回答者であったり、その親であったりっていうのを散々見てきたわけですよ。
で、
その中でやっぱりその椅子投げる親父とかおったんでしょうね。
そうですね。
やっぱその子供を食い物にする親とかいうのを散々見てきたんでしょうね。
そっか。
うん。
なるほどな。 ここらでちょうど1時間です。ちなみに。
え、もう1時間だったんですか。
来てます。ここらで1時間なんで、
一回前半終わりですか。
そうですね。一回前半終わります。
うん、はい。
はい。その PTA の、その、なんていうのかな。他の映画にもあるんですよね。過去の心理面っていうのかな。
うん。
そういう部分も含めて、後半喋っていけたらな、ぼんやり思っております。うん、
はい。